ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2024年の2月8日、木曜日にこのポッドキャストを撮っています。皆さん元気にしていますでしょうか。今日の朝もね、YouTube ライブ参加してくださった方本当にありがとうございました。僕のね YouTube チャンネルでは、1週間に1回から2回ぐらい、YouTube ライブをやっておりまして、まあ皆さんにねいろんなコメントをいただいたりとか、時々ねディスコードで直接お話をしたりとか、まあ、そういったねポッドキャストライブをやっております。まあ、興味があったらぜひ参加してください。でですね、まあ、そのポッドキャストライブで出たテーマでですね、敬語を勉強したいという方がすごく多いことに気がつきました。いや敬語ね、なんか僕は結構敬語なんて僕が言う敬語っていうのはさようでございますかとか、承知いたしましたとか、なんだろうご覧いただけますかとか、なんかそういう、 こう会社で使うような敬語ってそんなに必要ないんじゃないか、それよりも大切なことがあるんじゃないかっていうふうに考えるタイプの人間なので、なんかそれよりもいつもこうニコニコしてるとか、相手の心配ができるとか、そういう、こう人間度っていうんですかね、こう人間力っていうのが高い方、まずそこを育ててから敬語を上に乗っけるようなイメージがいいんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、やっぱり多分日本で生活している方でその敬語のね必要があるっていう方多いのかなと思って、これはいよいよちょっと日本に戻らないとダメかなっていう、なんかちょっと日本に住んでいる皆さんと僕の感覚がいよいよこう大きくずれ始めてるんじゃないかなっていうのを今日感じて、まあ、ちょっと悲しくもなり、どうしようってちょっと、ま、悩んでいる今日この頃ではあるんですよ。まあ、ただそのライブでですね、僕すごくいいなんていうんですか、例えを見つけまして、敬語デスマス体普通体っていうのが、まあ、どういう感覚なのかっていうお話を皆さんにこう伝えるときに、T シャツが普通体で、普通の Y シャツがデスマス体で、敬語っていうのはスーツのイメージを皆さん持ってくれればいいのかなって思います。まあ、これどういうことかっていうと、例えば友達がみんなカジュアルな服 T シャツで集まるパーティーにスーツで行ったらちょっと変ですよね。で逆にみんながスーツでいる会社に一人だけ T シャツで行ったら恥ずかしいですよね。なんか変な感じがする。ただデスマス隊っていうね、これ見てくださいお願いしますとか、ね、部長今日何しましたかとかっていう言い方は僕にとってはワイシャツなのかなって思うんですよ。まあ、つまりどちらも完璧に合うシチュエーションではないんですけど、みんなが T シャツのパーティーにワイシャツで行ってもまあちょっとフォーマルだなぐらいに思うし、みんながスーツを着ているパーティーとか会社にワイシャツで行ってもあちょっとこの人カジュアルだなって思うけど変ではないっていう、特にねこう僕が別のポッドキャストでも撮ったんですけども、その敬語が話せないから話せないとか、全くパニックに陥ってしまって頭が真っ白になるぐらいだったらデスマス隊っていうワイシャツを着て、ね、その会社だったりとか、ね、お友達とかとまずはいいコミュニケーションを取ろうと、ね、たくさん質問をしたりとかうなずいたりとか、なんかそういうところから始めればいいのかなと思います。で、昨日ですねちょうど、もしもしゆうすけさんの、ゆうすけさんとコラボをしたんですけども、日本人と話し方が似ている人ってやっぱ日本語上手だな、それも話し方とか仕草ジェスチャーとかが似てる人ってあれすごいですよねっていう話をしてたんですよ。なので、まあ、つまるところ日本でこう会社でね働いている方はぜひぜひその教科書で勉強するというよりも どういう意味なんだとか、なんかどんなニュアンスがあるんだっていうのをこう頭で考えずに、こう先輩の真似をしてみるのも一つありなんではないかなと思います。はい、まあ、そんなね今日のパーティーじゃねえや今日の YouTube ライブだったんですけども、ですね、今日はですね、そのさっき言った人間力、まあ、いいコミュニケーションを取るために必要なものっていうのが、意外と日本人ではなく僕の住んでいるこうメキシコ人の、でもしかもこのメキシコ人のおじちゃんおばちゃんが持っているんではないかっていうのを、まあ、今日はお話をしたいわけなんです。あのね、メキシコのおじちゃんおばちゃんすっごく可愛くて素敵でね、僕は大好きなんですけども、そのどうして素敵なのか、どうして僕はメキシコ人のおじちゃんおばちゃんが人間力があるね、そのコミュニケーション能力が高いのかっていうのを、まあ、皆さんに紹介したいなと思います。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト
はい、ということで、まあ、早速話していきたいなと思うんですけども、このメキシコのおじちゃんおばちゃんは、まあ、どんな魅力、素敵なポイントがあるかっていうと、子供で大人っていうところですね。はい、子供、大人なんだけど子供っぽさがある、これがすごく素敵だな。でしかもその子供っぽさがすごくいい方向に行っているんじゃないかなと思うんですよ。まあ、具体的にどういうことかっていうと、すごくお茶目で無邪気、お茶目で無邪気、この言葉聞いたことありますかね。はい、お茶目っていうのはなんかちょっとこういたずらをしてしまう、可愛いいたずらをしてしまう、うん、で無邪気っていうのは悪い気持ちがない、誰かを騙そうとか誰かに悪いことをしてやろうみたいな気持ちがない、うん、そうなんですよ。何なんだろうね、この僕ちょうどね、いつもポッドキャストの話題に出るんですけども、ね、水曜日になると僕の家の前に市場が出るんですけど、まあ、そこでいろんなおじちゃんおばちゃんね、働いているおじちゃんおばちゃんだったり、一緒にご飯を食べているおじちゃんおばちゃんだったりとか、一緒に買い物をするときに隣にいるおじちゃんおばちゃんとかと話したり、まあ、そのおじちゃんおばちゃんたちが話しているのを聞いてたりするんですけど、なんかねよそよそしくない、このねよそよそしいっていうのはこう遠く感じない、なんかすごくね、どんな方でもなんて言うんですかね、こう本当に心から近い感じで話している感じがするんですよね。でなんでかなって思ったんですけど、自分の心にあることをまっすぐ言う方が多いのかなって思うんですね。だから何かが欲しかったら欲しい、なんかトマトが欲しかったらトマト欲しいって言うとか、ね、今僕の頭の中にある面白い笑い話をしたいと思ったら、まあ、どんなシチュエーションでも話すし、うん、なんか面白かったら笑うし、うん、なんか嫌だったら嫌って言うし、まあ、あんまり嫌って言わないかな、うん、僕にとって気持ちに嘘をついていない感じがするんですよ。うん、だから分かりやすいというか、なんか子供っぽいんですよね、いい意味で。なんかさ、例えばどうでしょうね、皆さんの知り合いとか親戚の中に5歳6歳ぐらいの甥っ子っていますかね。ね、いとこでもいいですけども、弟でもいいですけどもね、5歳の子供って結構思ったことを話すし、感情が豊か、嬉しい悲しいとかが豊かなのかなと思います。僕ね5歳の親戚がいないので何とも言えないんですけども、うん、なんかそんな感覚のまま大人になった感じがするんですね。でそのなんかこう無邪気さというか純粋さ、ピュアな感じっていうのがよくわかるのがお葬式ですね。今日ちょうどプライベートレッスンで学生と話していたんですけども、メキシコ人のお葬式ってこうなんかすっごい大きい声で急にみんなが泣き出して、と思ったら10分後にはみんなゲラゲラ笑ってるんですよ。僕最初にメキシコ人のお葬式に行った時に、この人たちサイコパスなのかなっていう、なんか すっげえ悲しいと思ったら急になんか笑い始めて、えさっきの悲しい気持ちどこに行ったのっていう、なんか怖い怖い怖いって思ったんですけども、それすごいなと思って、まあ、詰まるところをこうみんなで同じ悲しい気持ちになってやっぱ思わず涙が出てしまう、でその自分の心から感じるものをしっかり涙として出すと。でも誰かがその中で、そういえばさあのおっさんあん時転んだよなみたいな、こうねみんなが笑えるこう話をすると、その時にあさっきまで泣いてたから急に笑ったらなんか変だなって思われるかなとか、不謹慎失礼だなって思われるかなとか考えずに、その思い出を 100% 思い出して、それが面白かったら心から笑うと、でみんなでこう笑ったり泣いたりするっていう、すごい感情のジェットコースターのような、なんかそんなね良さがあるのかなって思うんですよ。でまあもちろんね、これ国によってそのいいか悪いかっていうのは変わってくると思うんですよね。でちょっと良くないなっていう部分はやっぱり日本人からするとちょっと周りのこと考えてないんじゃないかって感じられやすいかもしれないですね。なんかそれがよくわかる話がありまして、去年の5月にですね、僕ヨーロッパ旅行したんですね。でメキシコからスペインに行きました。でそのそれから1ヶ月間ヨーロッパのいろんな国に行って、で最後ですね、マドリードの空港からメキシコに、帰る飛行機に乗ったんですね。でとにかくうるさいんですよ。ガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤガヤってこうみんなが話してるんですね。でスチュワーデスの方が、皆さん静かにしてください、アナウンスが聞こえないので静かにしてくださいっていう風に言っているんですけども、メキシコ人の方がガラガラガラガラガラってこう話してるんですね。で僕飛行機後ろの方だったんですけども、その後ろの方に、僕の隣の方にいた多分グループ旅行で来てたメキシコ人のおじちゃんおばちゃん、まあ大体50歳から60歳ぐらいのおじちゃんおばちゃんのまあグループがいたんですね。で、まあ、ちょっと飛行機にトラブルがあって、そのグループみんなまとまってなくて、3人一緒に座ってて、2列前に2人が座ってて、その隣に1人座ってて、その4列前に5人座っててみたいな形で、そのグループがバラバラになってたんですよ。でそのグループの中でもね、前の方に座っている人が急に立ち出して、ね、皆さんお知らせがありますって、何々さんのマリアさんの、いとこ、ホルヘ君からメッセージがありました、皆さん無事に帰ってきてくださいだそうですって言って、でおじちゃんおばちゃんたちがみんなありがとうってグラシアスっていう風にこうやって話してたんですね。すごいなと思って、これどうですかね、皆さん信じられます？こうなんかみんなが乗ってるんですよ飛行機に。で普通にその人の個人情報、名前も言って、その甥っ子の名前も言って、でそういうメッセージも直接みんなが聞こえる形で伝えていると。でそれを聞いたこうグループだ団体グループのおじちゃんおばちゃんたちが、みんなありがとうって、伝えてくれてありがとうって、グラシアスっていう風に言ってたんですよ。これ日本のなんか飛行機じゃありえないなと。いやまずそのなんかこうみんながいるところでそんななんかねプライベートなメッセージ言っちゃダメでしょと。でなんならそのねスチュワーデスの人も静かにしてって言ってんだから守りなさいよ。ただ多分そのおじちゃんとしては、その多分ホルヘ君からそのおばちゃんに直接連絡ができないから、そのおじさんに連絡が来たと。で飛行機出る前だと。なので、まあ、その皆さんに、そのグループ旅行をしてる皆さんに、そのおいっ子のホルヘ君のメッセージを伝えなきゃ、伝えたいって思ったから、周りのことを考えずにこうね、ホルヘ君が気をつけて帰ってきてねって言ってますっていうのを、まあ、みんなの前で発表したと。あ、なんか可愛いなと思いながらも、おいおいおいっていう風にね思う。まあこんなね二面性があると思うんですけども、 や僕メキシコ人のおばちゃんが大おじちゃんおばちゃんが大好きで、そのいいなって思うのがコミュニケーションをめんどくさがらないで、そもそもコミュニケーションをめんどくさくないと思めんどくさいとは思っていないっていうのが本当にすごいなと思うんですね。で、それがその心の中のこうメッセージをしっかりと伝えたいっていうふうに思えるっていうのを、それをめんどくさがらないっていう、怖がらないっていうのが、まあ、このメキシコ人おじちゃんおばちゃんの魅力なのかなっていうのがありまして、でこれもね一つ話があるんですけども、ニディアさんのお母さんのお話なんですね。で、ニディアさんのお母さんね、もうちょっと60歳も超えて、まあ、僕うちのお父さんお母さんとほとんど同じ年齢なんですけども、どれぐらいかな、5年前6年ぐらい前に、僕らの結婚式、日本でやった結婚式のためにメキシコからね一緒に日本旅行してくれたんですよ。で、まあ、もちろん僕アテンドしなきゃいけないですしね、日本語話せないので、で、まあ、いろんなとこに行くわけですよね。で、まあ、飲み物とか食べ物を買うのにやっぱコンビニってよく使うんですよ。やっぱあんまり日本語話せなくても持ってってね、言われたとか出てきたそのね液晶画面に出てきたディスプレイに出た数字をのお金を出せばいいわけじゃないですか。でこうね並んでいって、で確か飲み物とね、なんかパンを買って、でこう一人でねレジに行ったんですよ。おと思って、俺も手伝ってあげようかなと思ったけど、まあお金出すぐらいだからできるだろうっていう風にね思ったんですよ。でこうやってちょっと遠くからね、漫画コーナーぐらいからそのねニディアさんのお母さん、まあどういう風に買い物をするかチラッと見てたんですね。でそしたら、まあレジの人がね、若い日本人の男の子だったのかな、はい、何百円ですみたいに言ってね、で袋はご利用になりますかみたいなのを言っていて、でまだ時代も時代だったので袋があったんですよ。でまあお母さん何言ってるか分かんないから、なんかとにかくはいとかうんうんっていうふうにうなずいていてね、でそのお金も払って商品を受け取るときに僕すごくびっくりしたのが、ニーヤさんのお母さん商品を両手でもらったんですよ。右手と左手一緒に袋を持って、でそのレジで働いていた男の子の顔を見てありがとうって言ってその商品をもらった、受け取ったんですよ。皆さんできます？これ日本で、特に日本で住んでる人、うん、行ったことあります？両手で商品をもらってそのレジの人の顔を見てありがとうって、僕言ったことないかもしれないですね。うん。で、どうしてニディアさんママがありがとうって言ったかっていうと、言いたかったから言ったんですよ。これすごくて、なんか日本だとありがとうって言わなきゃダメよと、ルール的にありがとうって言いましょうとか、すみませんって言いましょうっていうふうに、それが礼儀です。っていう風にね、教わるから言うっていう部分があって、ちょっとメンタリティが違うんですよ。多分ニディアさんのお母さんは心から一生懸命働いてるわね、偉いわね、ね頑張ってねって、商品くれてありがとうっていう気持ちでありがとうって顔を見て言うと、別に日本でどういうルールがあるかとか、みんなが何をしているかとかは関係ないと、働いている若い男の子が頑張って働いている、それだけで嬉しいわ、ありがとうっていうのをちゃんと言えるっていうのがこれだなと思って、これがすごく素敵だなって思いました。うん。もしかするとね、その日本人は言わないから言わなくてもいいっていうふうになるかもしれないんですけども、でもそのありがとうって言われたそのレジで働いていた若い男の子はなんかこう照れくさそうに、あ、はいみたいな、ちょっとびっくりしたように、あ、はいみたいな形で答えられなかったんですよね。でも嬉しそうだったんですよ。すごいなと。なんかこので、多分初めての経験だったんでしょうね、彼的にも。でもきっと彼は一日ちょっといい気分で 働けたんじゃないかなって思うんですね。うん、なんかね、それがこのメキシコ人おじちゃんおばちゃんのこうお茶目で無邪気なところ、まっすぐででもちょっとこう子供っぽくて、それがね大大大好きだっていうねお話でした。いかがだったでしょうか。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、ということでまとめでございます。で、さっきも言ったんですけどね、ニディアママがその日本のねコンビニに行った時にレジで働いていた男の人にね、ありがとうってこう 目を見てこう話していた時に、一人だけねこう周りのこう彼女がまとっている、彼女の周りのオーラがね、なんかこうオレンジのようなピンクのような明るいオーラが一人だけこう出ていて、これあれですよ、あ、なんかそんな気がしただけですよ。僕はスピリチュアルとかあんまりそういう人間ではないんですけども、なんかそういうね健康的で明るい雰囲気がすごく印象的でしたね。なんか日本のコンビニって結構こうどんよりしているというか、みんなちょっとこう元気なさそうな感じなんですけどもね、まあ、その明るさって結構大事だな。でもしその話が戻るんですけどもね、そういうこう明るくて、あ、まっすぐな方だなっていう、そういう印象を持ってもらえれば、その気持ちをデスマス隊でちゃんと伝えることができれば、敬語がなくても会社の人気者になれるのかなっていうふうにね思うんですよ。で逆にじゃあ日本人っぽくね、そのコンビニでね、買い物をしたらね、はい300円でございます、はい、こちら商品でございますって言って何も言わずにパッと取って出ていくっていうのが、果たしてじゃあ日本人っぽいから日本語が上手なのかと、日本語がナチュラルなのかと、その日本人っぽいからいいのかって言ったら、またそれは違うんじゃないかなっていう、まあ、お話でした。はい、ということでね、最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストでは、先ほども言った通り YouTube ライブをやっています。そしてパトレオンもやっております。こういうね、チャンネル登録とかサポートしたいっていう方は、この、ポッドキャストの説明欄のところに URL がありますので、興味があったらポチッと押してくれると嬉しいです。そしてパトレオンにはね、僕らが頑張って作っている ebook、 日本語を勉強するための物語の本が販売そういう物語の本を販売しています。なのでね、もし興味があったら買ってくれるととても嬉しいです。ということで皆さん、引き続き日本語の勉強を頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。